ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。いろいろこう騒動がありましたけども、それをクリアしてですね、気持ちよくやっております。何度も人間は気持ちよくやらなきゃいけませんからね。それで、今度新しいシリーズはですね、3つ考えておりまして、まあ実際上そういうふうに行くかどうかは外部的な事情もあるんですが、一つは食とか幸福っていう生活面ですね。これをまあ、がっちりやろうと。二つ目は、まあ、科学ですね。まあ、一応今のところ環境の科学から始めようかなと思ってるんですけども、まあ、科学の問題は環境の問題にしてもエネルギーの問題にしてもですね、わかりにくいところありますし、また専門家が騙すっていうところもあるんでですね、まあ、それをこのひばりクラブを聞いてる方はですね、正しく科学を理解できるようにしたいと思ってます。それから3番目がやっぱり政治経済社会ですね。こういった問題を切り込んでいくという、まあ3つを軸にしてやっていこうかなと思っております。今日は非常に晴れておりますし、気分爽快にですね、行こうというふうに思っております。今日はまず食のですね、食べる勉強の2回目なんですけども、今日は乳製品ですね、を関係に、やってみたい。牛乳、チーズ、まあそういったヨーグルト、それをですね、一般的に言えばですね、まあいろいろ言い方あるわけですね。例えば、本当にひどいんですけども、日本人の給食に牛乳を使ってるわけですよ。パンと牛乳。パンと牛乳とはですね、本当に子供たちに問題のものなんですよ。それを、まあ、利権だけで使ってるって言ったが分かりやすいですよね。まあ利権だけではないんですけど、まあ利権で残ってると言ったらいいんですね。やはり、日本の子供たちにはですね、牛乳とパンという今の給食じゃなくて、ご飯と味噌汁というふうに切り替えなきゃいけないんですが、その理由を今日ですね、きちっとお話をしたいと思います。少し今までのレベルよりか少しもう一段今度の新シリーズを上げようと思ってるんですよ。上げるのは一つは学問的なレベルを上げるってことと、もう一つは社会的な視点をちゃんと入れてですね、なんでかったら社会的視点が入らないとですね、自分個人とか自分の子供の改善っていうのはできるんですが、基本的に社会が変わっていかないので、やっぱり苦しむことになるんですね。ですから社会のどこを変えればいいかということも含めて、少しレベルを上げますので、そこのところ了解していただきたいと思います。牛乳は前からですね、牛乳は前から非常に問題視されておりまして、まあ問題の一つの技術的なものもですね、ちゃんと説明しておきますと、まず牛乳にはですね、まあ糖が入ってるわけですね。この糖がですね、まあいろんな糖があるんですけども、ラクターゼっていうのが、まあ牛乳の場合はほとんどなんですね。で、このラクターゼってのはですね、授乳期に必要な糖なんですね。授乳期に必要な糖っていうことはどういうことかって言いますと、人間でもですね、赤ちゃんの頃にはですね、ラクターゼが消化できるような状態になってるんですけども、だいたい人間の授乳期をですね、過ぎるのはだいたい1年半ですね。生まれて1年半以降はですね、ラクターゼが消化できなくなるんですね。で、特に、日本人って言いますか、なんていうか、東洋人ですね。東洋人はもともとがあまり牛乳を飲む習慣がないもんですから、ちょっとここでデータも示しますと、大体ですね、今言われてるのがですね、スペイン系の人とか黒人系でもですね、70% の人が消化できない。アジア系はさらにですね、85% 以上が消化できない。これに対して、白人はですね、85% が消化できる。こういうことって多いんですよ。ものすごく多いんですね。食品によって。で、皆さんがこれが白人だ、これがアジア人だとこう覚えるのはですね、簡単なのはですね、魚と米の文化っていうのと、パンと肉の文化っていうのを世界は大きく分かれてるんですね。で、これは海に近いかどうかが一番のポイントなんですね。海に近いってことは塩が取れますよね。ですから、まあ、ちょっとまた後でやりますけども、日本人が塩を食べたら血圧が上がるかという問題と、白人が塩を食べたら血圧が上がるかっていう問題は全然違うんですね。 そういうことをよく勉強されてないお医者さんがですね、とか、理研の方がですね、世界中の民族のグラフを一つにしてまとめてますけど、それはおかしいんですね。なんで魚と米の文化と麦と肉の文化ができたかっていうと、お塩が取れないところはですね、お塩をどうやって取るかっていうのを考えていただければいいわけですね。我々日本なんか住んでますとね、海岸で魚を干物にして、干物にしたものを食べればもう十分すぎるぐらいのお塩が取れるんですよ。ですからまあ、よほど内陸の昔の貝の国、武田信玄とかね、長野とか、そういうところは別にすれば、何の苦労もなくお塩を取れるわけですね。ですから、そういう国は米と味噌汁になるんですよ。肉があんまりいらないっていうのは、お米の中に 7% のタンパク質が入ってるってこともありましてね。まあ、ビタミン B1 が不足すると、これ肉の問題じゃないんですが、まあ、ビタミンの問題ちょっとあるんですけども、いずれにしてもそういうふうになるんですね。これに対して、ユーラシア大陸、池ども海がないというところはお塩をどうやって取るんだと、こういう問題になるわけですね。それで、動物に塩を取ってもらって、その塩を肉を食べることによって人間に補充するっていうやり方をするんですね。だからもちろん、体の代謝としても、日本人の方が塩の濃度が高くても大丈夫なんですよ。で、肉を食べるような内陸の人たちはね、まあ塩に対する感度が高いんで、少量の塩で体のコントロールができるようになってるんですね。今は減塩と言ってるのはですね、減塩で儲けようとしてる人たちが、日本人を不健康にしよう、それで自分が金を取ろうと思ってるんですね。この今日食べる勉強の多くはですね、そういうことを指摘することになるんですけども、それは現在の日本があまりにそうなってるからなんですね。で、このラクターゼの問題もそうで、ラクターゼにそういう特徴があるんだから、当然、小学校は6歳ですから、小学校からの給食はですね、もちろん米と味噌汁の方がいいんですよ。だけど、パンと牛乳出してるのは、米はね、お百姓さんがやってましたから。まあ、農協っていう団体はありましたけど、それほどはそういうことに関心がなかったのでね、それから味噌も、お味噌のメーカーがやってましたから、力が弱かったんですね。ところが、戦後ですね、戦争が終わった後、アメリカがパンと牛乳の給食をやり始めました。そうすると、それに乗ってですね、業界が頑張っちゃって、それで子供たちに、パンと牛乳の給食をやったわけですね。で、今私が言いたいのは、全然給食だけじゃないんですよ。中学校になっても、高校になっても、それから大人になってもね、おじいちゃんになっても、やっぱり、ラクターゼは、消化できないんですよ。それで、まあこれは乳製品とかチーズの方でもう一回ちょっと触れなきゃいけないんですけども、日本はですね、実は最初は乳製品を大いに取ろうということになったんです。大体アスカ時代なんですよ。こういう歴史のことはほとんど勉強されませんのでね、特に栄養学をやられる人は女性が多いんですよ。で、女性はね、別に男女を差別すらしないんですよ。特徴ですよ。女性がなんで子供を産むのかなんて言われたって、しょうがないと同じですよね。もともと男と女と同じじゃないんですから、しょうがないんですけどね。もうすぐこの頃言うとね、武田先生は男女がどうのこうの、そんなことじゃないんですよ。科学っていうのは男女と関係ありませんからね。歴史上のことを知らないんですね。飛鳥時代ぐらいからですね、日本の特に皇室はですね、その頃はまだ天皇陛下が治めておられましたからね。積極的に乳製品を取って、日本人の体を良くしようと思ったんです。善意でですね。もちろんその頃は栄養の要素なんか知りませんから。それでやり始めたんですよ。それで奈良時代、平安時代となるに従って、もう本当に組織的にですね、朝廷が国府の横に、国府って今の県庁所在地みたいなもんですけども、そこの県庁の横にですね、まあ牧場を作りましてね。そこで乳牛を育てて、で一生懸命そこから牛乳とか、まあその頃はヨーグルトなんて多かったんですけども、ヨーグルトなんかを国民に取らせて、それでもってタンパク質を補おうとしたんですね。で、その頃そんなタンパク質の種類がどうのこうのなんてことはわかりませんから、それでやったんですよ。ところがね、どうしても体の具合が悪くなっちゃうんですよ、日本人はね。それで、まあ今ですとね、 ラクターゼの例えば、消化酵素がどうなるとか、腸内での、消化がどうなるとかった、ちゃんとした栄養学の調査がありますけども、まあ平安時代なんかはそんなのないわけですよ。だけども、やっぱりタンパク質の補給は大切だと。日本は牛とか豚っていうのを食べませんでしたからね。ですから、まあ、家畜だってそういったものの肉っていうと、鳥と、それから、まあ、うさぎぐらいが主体でですね。あとは魚でした。ですから、まあ、そういう意味じゃ、ご飯を食べるときに、ご飯は、お膳にですね、だいたい3杯、お茶碗に3杯以上は食べたんですよ。だいたい1日に玄米5合を食べたんですが、ありますけどね。5合つはだいたい5杯になります。1日5合つったら5杯ずつになりますね。3食5杯ずつになりますから。だから、まあ、そういう意味ではね、ものすごくご飯食べてたわけですよ。ですから、ご飯から 7% のタンパク質、それから、お頭付きの目指しぐらいの小さな魚をちょこっと食べると。あとは味噌で、まあ味噌は大豆のね、タンパクあまりありませんが、それで補充すると、まあ、いうのは格好だったんですね。だからこれをやっぱり打破したいということで、日本の皇室っていうか宮廷が主になってですね、そして、牛乳製品、ヨーグルトなんかを国民に食べさせようとしたんですね。で、非常に厳しい時代がありましてね、厳しい時代にはですね、国府の横に牧場を作って、その牧場でですね、乳製品を作り、それを作ってる証拠として必ず、京都の皇帝には献上し、そして、ま、献上っていうのはあれは、こういうことやってますよってことの印ですからね。それで、それからまた、自分たちが食べるということをやっておりました。中にはですね、国府がサボったり、自分は牛乳嫌だって言うんであんまり作らないと、国府がクビになったりしてます。で、私はですね、そういう資料をですね、自分でも少し調べてたんですけども、自分の講義を受けている人、これ社会人ですけど、社会人がですね、今からまあそうですね、20年ぐらい前ですが、先生どうもそういうのに興味あるらしいから、私は資料は探すの好きで、いろんな図書館行って探してきましたっつって、結構熱いですね、文献をコピーしてくれました。それをじっくり奈良時代から平安時代、鎌倉時代の初期になりますとね、相当程度、そのヨーグルトに対しても牛乳に対しても、ヨーグルトが多かったんですけどね、発酵食品を取るっていう意味もあったんで、ヨーグルトにしても疑問が湧いてきまして、それで、皇室がいくら、尻引っ張られても、もう国府動かなくなってですね、鎌倉時代の初期には、ほとんど牧場を置くという習慣すらなくなりました。日本人は日本の中に牧場があまりないってことを知ってますけどね、それは鎌倉時代の最初にはあったんですよ。しかし、どうしても合わないということで、結局、発酵食品は、大豆で取ろうということになりまして、お味噌、醤油、こういった、まあ、納豆なんかもそうですかね。発酵食品が、大豆系に変わったんですね。だから日本人はですね、動物性タンパク質は魚、鳥、それから植物性タンパク質は、そのお乳とかそういうのに類するようなものは大豆系で取ると。お米で取ると。植物性のタンパク質はお米と大豆で取ると。まあ、こんなような食料の体系ができたわけですね。で、こういったものは、非常に重要しなきゃいけないんです。この、なんか、いくつか始めるシリーズはですね、環境なんかも科学的な解説をいたしますけれども、環境なんかはですね、むしろ科学よりか、つまりここで言えば栄養学みたいな、科学よりか、体験の方が真実性が高いんですね。なぜかって言いますと、環境なんかは非常に複合的に人間に影響を及ぼしますから、人間の単純な頭で考えてもダメなんですね。これと同じように食品もですね、非常に総合的に人間の体に影響を及ぼすので、やはりこれも経験が大切なんですね。まあ、そういう点では、まあ、栄養学の人に呼びかけたいんですけれども、近代的な栄養学って非常に重要ですよ。ものすごく重要。それ全然否定しませんよ。それと、例えば日本の歴史におけるヨーグルトの位置づけ、どういうことで日本、からヨーグルトがなくなったかっていうようなこともですね、同時によく調べる必要があります。これが難しいのは、一つは、まあ、ここ2000年ぐらいはね、1300年ぐらいはいろいろ記録があったりするんですが、 日本の歴史って5万年ありますからね。5万年の石器時代の時代にはですね、主に貝とか、それからそういったものを鹿とかですね、こういったものを主に食べたんですね。ですから日本人のわかめっていうか海藻ですね。日本人はわかめとか生の海藻を食べれますけども、ほとんど世界で唯一と言ってもいいぐらいのものなんですね。こういったものは歴史的に決まってきているので、ぜひこれもまた難しいことですけども、栄養学の方はですね、ここ1500年ぐらいの日本ではなくて、5万年間の日本人の食をですね、調べないと、なんで生の海藻が食べれるのか、日本人だけが食べれるのか、なんていう問題もですね、解けません。食の問題というのはそういうふうに非常にこう、長期間の状態に対する研究が必要だということも強調しておきたいと思います。今日は牛乳の中の乳製品の中のラクターゼしかできませんでしたけども、その他にいっぱいタンパク質とかカルシウム、牛乳のカルシウムがなぜ骨にならないのかとかね、子供にね、牛乳なんか飲ませて、骨を太くしてようと思ったってダメですから、逆になりますからね、脆くなりますから。まあ、それから、このブログでも一回だけやりましたけども、発達障害の発生と、母乳の問題ね、こういった問題も少し深く入りますので、あと2、3回は必要かと思いますが、そしてきちっと牛乳に対する正しい認識を持っていただきたいというふうに思います。